唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。限りなくいます全能の神、天においても地においても万物を支配しておられる主よ、どうか慈しみをもって主の民の願いを聞き入れ、主による平安をこの時代にお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神で、あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父よ、なんと多いことでしょう。あなたがなさった苦しみ業と私たちへの計らいは、あなたに並ぶものはありません。語ろうとしても、告げようとしても、それはあまりに多くて数えきれません。あなたを慕い求める人たちが皆あなたに会って楽しみ喜びます。あなたの救いを愛する人たちの心は、主は大いなる方と称えています。まことにその通りです。私たちもアーメンと心を合わせます。今日も御子を与えられたあなたの御業に感謝し、復活の力を信じる者たちに天にある望みでその心を満たしてくださいますように。ますますこの世にあって復活の力を表して生きるものとしてくださいますように。自分の罪を悔いている者たちを憐れみ、確かな望みに生きられるよう恵みをお与えください。神様、私たちの目を開いてください。この時代を分別し、あなたがなさろうとしておられることを見るようにしてください。多くの時の印が与えられています。主イエスの時に備えられるよう、時を分別し、この世が動揺し不安と恐れの中でも、今私たち一人一人になさろうとしていることを見るようにしてください。愛が冷えていく中でも、最高の賜物を求めるよう教えられました。愛は情け深い、忍耐強い、妬まない、自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶと。私たちもこの主イエスのお姿を自分の衣として身につけていきたいと願います。どうかお助けください。私たちが誇れるのは、一人一人を清くまっすぐに生きるようにと揺るがない道を示された御子イエス・キリストだけです。どうか教会一人一人を通してキリストが表され、あなたの皆が褒めたたえられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、部屋の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。 私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第8章31節から47節まで、新約聖書182ページ上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第8章31節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。彼らが答えて、私たちの父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちは火炎によって生まれたのではありません。私たちにはただ一人の父がいます。それは神です。と言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら、私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者でありその父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのになぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。
ヨハネの福音書全体に一つ流れている大きな主題は人間の闇です。そしてその人間の闇とは、自分が闇の中にいることを見ることのない闇、むしろ闇でありながらも自らを光と見る闇です。これはこのヨハネの福音書において繰り返し浮き彫りにされ見えてくる主題です。ところで、もし人がそのようなヨハネの福音書が語っている人間の闇の特徴が、この福音書に登場している人たちの話であって、今の私とは関係ないかのように読んでいては、ヨハネが伝えようとしている真理にたどり着くことはなく、それこそ闇の中だからそう見ているのだとのヨハネの声が聞こえてくるでしょう。使徒ヨハネはこの福音書を通して、これを読む人々に、特にこの闇は闇の中の自分自身を見ることのない闇ですので、自分自身のことは見えているのか、自分自身のことを正確に見ているのかと問いかけていると思います。とりわけ今日の聖書箇所は、それがいかに重要であることかを教えているところです。自分の命となる光を見るためには、自分を見る、自分を知る、それが不可欠なことです。主イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに語られました。私の言葉にとどまるならば、あなた方は本当に私の弟子である。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にすると語られました。ここで一つ注目したいすべきところは、ご自分を信じたユダヤ人たちに語られたという事実です。彼らに、私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子、その真理があなたを自由にすると。主イエスの目には、信じたとする彼ら自由ではありませんでした。それのみならず、ご自身にあなた方を自由にできるものがあるとお示しになった。しかし彼ら、私たちはアブラハムの子孫です、今まで誰かの奴隷になったことはありません、あなた方は自由になるとどうして言われるのですかと答えました。自由にされると言われても、彼らは自分が今不自由で束縛されていると見ていません。その自覚がないのです。主イエスには明らかな彼らにある束縛、縄目、不自由が彼ら自身には見えず、この世にあっての身分としての奴隷になったことがないと応答するのです。そこで主は、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である、奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる、だからもし子があなた方を自由にすれば、あなた方は本当に自由になるとお答えになりました。人を本当に不自由にするのは人の罪であると、そのような罪の奴隷は家にとどまれないと語られたのです。先ほど、人の闇は闇の中であることに気づかない闇と言いました。同様に、人は罪の中にいることこそ不自由、束縛の中にいることだと気づかず、そう見ないのです。ところが、この世の誰が目に見えない人の罪が人自身を束縛していると見るでしょうか。そういう実感がなく、それが苦しみだ、苦痛だと嘆き叫ぶこともありません。むしろ目に見える奴隷の身分、この世での地位、豊かさ、 便利さを失うと人は不自由と見るのです。目に見えない人間の罪はすぐ目の前にある私の日常を不自由にするという感覚、自覚がないのです。しかし天の父、またイエス・キリストが見ておられるのは、人の罪こそ人を束縛し不自由にするものなのです。その罪の虜になっているところに、今日主はあなた方を本当に自由にするものが私にあると示しておられるわけです。世の生活の不便さ、不足、また身分や地位などから来る不自由とは根本的に違う。人の魂を完全に解き放ち、完全に自由にする、その自由です。あなた方がアブラハムの子孫だということは分かっている。だが、あなた方は私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところが、あなた方は、あなた方の父から聞いたことを行っていると語られました。すると彼らはまたも、私たちの父はアブラムですと答えます。アブラムの子なら、アブラムと同じ技をするはずだ。ところが今あなた方は、神から聞いた真理をあなた方に語っているこの私を殺そうとしている。アブラムはそんなことはしなかった。あなた方は自分の父と同じ技をしていると。すると今度は彼ら、私たちの父は神ですと言うのです。彼ら自身、キリストから否定される言葉を聞けば聞くほど強く、そうではないと自らをアピールするのです。奴隷になったことがない、私たちはアブラムの子孫です、アブラムの子です、今や私たちの父は神ですと言うのです。しかし、どれだけその口で我々は尊いもの、優れもの、アブラムの子、神の子と表し、自らに言い聞かせても、実態がそうでなければ虚しいものです。事実、彼らは非常に貧しい状態、そのような中、どれだけ大声を上げて私たちの父は神ですと主張しても、貧しさが増すだけです。なぜなら、彼らのあるがままの事実は変わらないからです。主はその彼らの実態を加減なく語られました。神があなた方の父であれば、あなた方は私を愛するはずである。なぜなら、私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか、それは私の言葉を聞くことができないからだと。それだけではなく、さらに耳を疑うような言葉を主は告げられるのです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときは、その本性から言っている。自分が偽りのものであり、その父だからであると。それを聞いたユダヤ人たち、憤りが込み上げてきたのではないでしょうか。実にひどい話、悪態を聞いたとでも思ったのでしょう。それゆえでしょうか、この後の箇所でキリストに、あなたはサマリア人だと、当時最も人に対する侮辱、悪態とされていた言葉を主イエスに対しぶつけるのです。私たちも誤解をしてはなりません。また言うまでもないことですが、主イエスは人が言う、人が他の人に悪魔の子と罵る人身攻撃の言葉を口にする方ではありません。 彼ら自身は聞きたくない、認めたくない話ですが、主イエスはご自身に見えている事実をありのまま彼らに告げ知らせたのです。その実態が神の子ではなく悪魔の子だから、そしてそのままだと彼らは悪魔の子のまま、罪の縄目のままだからです。そこから救い出すためです。神の民、イスラエル、アブラムの子孫、神が私たちの父、そう自らを見ていた彼らに対し言い渡された診断、真実は悪魔から出たということでした。しかしこれを誰が受け入れられるでしょうか。事実が語られたところで受け入れられる人がいるのでしょうか。この時代にもいないのではないでしょうか。今日信じたとする人たちも表向きなだけであって悪魔から出たと指摘されると豹変し、自分たちの本性を表すのです。私たちはアブラムの子、神の子ですと言いながら、この後あなたはサマリア人だと主イエスを罵るのです。究極的には主イエスを十字架につけて殺すのです。あなた方は父である悪魔から出た、悪魔と同じ技をしていると言われたのは本当でした。真実を表したものです。アブラムはそうしませんでした。しかしそれが自分たちの実質でも、それを見ることも真実を聞くこともないのです。主イエスが彼らの反感を引き起こすようなことを言わないでいれば、むしろ彼らの機嫌取りをして聞けば嬉しくなるようなことを言っていたなら、主は十字架の道を歩かなくても済むでしょう。しかしそうされませんでした。殺そうとしている反感、その殺気を浴びながらも、知りながらも、彼らに真実をお示しになったのです。彼らが本当に自由になることを願っておられたからです。それのみならず、ご自身の十字架を神の前で人の罪を償うものとされたのでした。ここに人にはない、人を本当に解放する人の自由が示されているのではないでしょうか。皆さん、本当に人を不幸にし不自由にするものは何でしょうか。少し話が飛びますが、創世記4章にはカインとアベルという兄弟が出ています。二人とも神に礼拝を捧げましたが、神はアベルを受け入れ、カインの捧げ物には目を留めてくださいませんでした。カインはそれゆえに怒り、弟アベルを殺してしまったのです。礼拝が受け入れられなかった事実に怒り、その怒りの矛先が弟に向けられたのです。怒りにとらわれ、妬みにとらわれ、人を憎む彼の心こそ彼自身を束縛しているもの、そういう心ではどこにいても何をしていても、どれだけ豊かなものが与えられても不自由で平安はありません。苦しみと疲れ、不平と不満、怒りなどがいつまでもつきまとうのです。礼拝後、カインは主なる神から、あなたが正しいのならあなたは顔を上げられるはずではないかと言われるのです。しかしその言葉を受け止めず、その神の言葉で自分自身を見ることがなかったのです。弟を妬み、怒りにとらわれ、弟を殺してしまったのです。 それはアベルではなく主イエスを十字架につけて殺したことなのです。10年ほど前の研修会の時にも話しましたが、ある若い人が、弟アベルも自分の礼拝が受け入れられなかったらアベルもカインのようにしたのではないかと問いかけてきたことがありました。これは確信を持って言えることですが、アベルはそうしません。もしアベルの礼拝が受け入れられなかったら、彼はその神のご判断を真摯に受け止め、どうして自分自身が受け入れられなかったのかと自らを顧み、自らを正したと思います。だからこそ受け入れられ認められ神に愛されているアベルがいるのです。何か立派な人間だから、立派な貢献をしたからではありません。カインとアベルの違いは、悪魔の子と言われイエスを殺す人と、そう言われる主のご判断に悲しみながらも自分の目の判断ではなく主のご判断を信頼し、それを真摯に受け止める人との違いです。それこそ悪魔から出た人と神から出た人との違い、闇と光の違いです。今日ユダヤ人たち、あなた方の父は悪魔、あなた方は悪魔から出たと言われたんです。彼らに本当に受け入れがたい話です。キリストを殺したいほど、キリストを殺すほど耳を塞ぎたい話です。しかし主イエスは彼らを罪に定め、断罪するためにそう告げられたのではありません。救いのため、魂の解放、自由を与えられるためです。今日ご一緒に心に留めたいのは、悪魔と言われる言葉でも聞く用意があるかということです。それこそ人に本当にできないことです。人にできないこと、闇を闇と告げ知らされること、自分が否定される言葉を聞き、それを受け入れることではないでしょうか。人にできないことは、人より上に立つことではなく、自らを低くすることです。人より強くなることではなく、弱くなることです。人にできないことは、従うことです。人にできないことは、誰よりも先になることではなく、皆より後になることです。偉くなることではなく、人の奴隷になることです。栄光を受けることではなく、人のために恥辱を受けることこそできないことです。使徒パウロは、あなたは奴隷の時に召されたのなら、奴隷のままとどまりなさいとも語られました。この世の奴隷であっても、それを気にしてはならないと教えたのです。世の人々にはない自由を持っているから、奴隷の身分がその人を束縛するのでもなく、不自由にできないのです。むしろ人たちは、人を得るために自らが奴隷になる、苦しみを受ける、そのような自由を生きられたのでした。そのような福音が、教会に告げ知らされたのです。その自由は、キリストによって与えられたものです。本当の自由、それはこの世からは得られないものです。私たちがキリストにあって目指しているそれらすべての自由に最も先立つものがあります。自分自身を照らす主イエスの言葉を聞くことです。それがどんな言葉であれ、聞くことができるか、聞く用意があるか、それができる人こそ全てを自由にできる、その道が開かれていくのではないでしょうか。今日ご自分を信じた者たちになお語られました。私の言葉にとどまるならば あなた方は本当に私の弟子である。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にすると。しかしその後、彼らを自由にするために告げられる主の言葉は、その真実だとする人たちの厳しい悲惨な現実でした。主イエスの真理の言葉は、人を光に満ちた自由に生かせるために、今日の聖書箇所のように、人の闇ををも賭けなく照らすことがあります。いや、大いにあります。人を愛しているからです。人を健康にするため、癒すためです。より優れた世界を見させるためです。そのために飾りのない真実が突きつけられることがあります。そのどんな言葉も人の命になる言葉です。主イエスのどんな言葉でも加減することなく聞いていきたい。それに照らされる自分に、私たちはカインのようにではなく、アベルの心で聞き受け止め、我が主イエスの命の言葉にいつまでも忠実かつ誠実にとどまって歩んでいきたいと思います。主イエスが与えられる自由は、言葉だけの実体のない抽象的なものではありません。何事にも縛られることのない魂が解き放たれる自由です。主イエスの言葉を聞き、主イエスの言葉にとどまり、その自由を満喫して、この世では決して得ることのできない誠の自由をご一緒に表し、聖なる神の御名を称えていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子を与えられたあなたの恵みを感謝いたします。主イエスは私を照らす光です。私たちを照らす主イエスの言葉に聞き、主イエスの言葉にとどまります。あなたからの真理、真実が私たちをいかに豊かにし、豊かに癒し、生かしてくださることか、一人一人確かめていき、あなたの聖なる皆が褒めたたえられますように。光の主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通路通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と捧げは私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して、私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆様と共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日は午後12時15分から定例の役員会があります。役員の方はホールにお集まりください。そして今年のイースター礼拝は3月31日です。その時に受洗転入会をご希望の方は1月28日までに私宛に受洗転入会の願書をご提出ください。願書は事務室にあります。以上報告があります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。